彼らはイエスを拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。復活したイエスのその後について書いてあるのは、マタイ福音書とヨハネ福音書、それからルカの書いた1冊目と2冊目ですね。ルカ福音書と、それから2冊目は使徒言行録。その使徒言行録の冒頭のところにそれが書いてあるわけです。マルコ福音書も、今私たちが手に取っている福音書で言えば、復活のその後についても書いてあるんだけど、もともとは、復活という言葉を聞いて恐ろしくなって、女性たちは誰にも何も喋らなかったという、あそこで、本来の福音書は終わっているので、マルコは、その後のことは多分、書く必要がなかった。そういう判断だったんだろうと思いますね。でマタイの福音書は、大変有名な世界宣教命令と言われるね。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさいという。そう命じるイエスの言葉と、またその命令を弟子たちが受けましたという、その事実を書いて終わるわけです。ヨハネ福音書はちょっとそこは面白いなと思いますが、ヨハネ福音書は復活のイエスはまず最初にマリアに現れて、それから弟子たちに現れて、で、その弟子たちに現れた時にたまたま留守にしていたトマスに会うために、また現れてくださって、で、そこで一旦ヨハネ福音書は終わるんですね。でも、終わったままにならなかったというか、その上さらにガリラヤ湖畔に場所が移ってですね、私はここはいつもイエスが焼き魚定食を用意してくれてた、しかも炭火焼きだぜ、みたいな。めちゃくちゃ美味しそうだねっていう話になるんですが、そういう、イエスが丘に上がって炭火を起こして待っていてくれた後、そして弟子たちが取ってきた魚をそこで焼いてみんなで食べたというお話が付け加わっていますね。で、その時に言ってみればペトロの名誉を回復してくださる私を3回愛するかと聞いたというあの話ですよね。それがこう追加されていて、非常にこう復活のイエスが、復活しても人間イエスそのままであったみたいな、そういう印象を私たちに与えてくれるようにヨハネ福音書は書いています。で、ところがルカ福音書とそれに続くその使徒言行録だけは復活のイエスが40日もの間弟子たちと一緒にいてくださったって書いてあるんですね。40日。弟子たちは最初、イエスの亡霊が現れたと言って、うろたえたって、ルカ福音書にちゃんと書いてあるんですが、そういううろたえる弟子たちのところから始まって、40日を経て、最後にはイエスが天に昇るのを見届けて、先ほど読みました通り、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたという、そういうふうになっていったんですね。で、使徒言行録はもうちょっと面白いというか、面白いことが書いてあるんですが、使徒たちを集まって死をイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねたとかってね。この後に及んでと言いますかね。まだ、瞑想している様子がわかりますよね。いわゆる、今の占領状態を、打ち破る、戦いのための王としてのイエスを、やっぱりまだ待望していたっていうね。 って人たちは、そういう素振りがここに見えるわけですよね。イエスは自分はメシアだけども、お前たちが望んでいるメシアじゃないんだよっていうことをずっと言ってきたけど、この時また復活したイエスに会った弟子たちは、まだそういう、ね、武力によってイスラエルを解放してくださる、あるいは再建してくださるメシアを待ち望んでいたっていうことがまず書かれているっていうことなんですね。でもそういう瞑想ぶりも書きながら、しかし最後イエスが天に昇る、まさにその時には聖霊が下る約束を与えてくださったと書いていて、彼らはまあ喜びに満たされたという風になったんですね。で、このルカ版を採用して、今年で言えばついこの間ですね、5月13日が主の昇天日と定められたわけですね。復活から数えると、まあ、この40日を採用してますから、ちょうど40日目。で、復活日は必ず日曜日ですから、40日目は必ず木曜日ですよね。キリスト教国と言われる国々では、この昇天日っていうのは、4つ目の非常に大きな、盛大なお祭りをする日なんだそうですね。イースター、ペンテコステ、クリスマスの三大祭りと、この昇天日も非常に大事なお祭りをする日なんだそうですが、日本ではね、なかなか昇天日を特別に何かお祝いするっていうようなことは、まあ、平日でもあるしね、非常に難しいのだろうと思いますが、それくらい実は大事な日だということなんだと思いますね。まあでもペンテコステだってね、そんなに派手にお祭りって しないしね、まあ、して昇天日なんかはそんな風に思ったこともなかったというか、大体それがいつなのかも必ず忘れてしまうみたいな、そんなことが実はあったりしますよね。でもまあ非常に大事な日だ、大事なお祭りの日だとしてされてきたということは心に留めておく必要があるかもしれません。この40日という、40という数字は聖書にたびたび登場しますよね。まあ、例えば神話時代のノア、これが、雨が続いて洪水に見舞われるわけですけど、降り続いた雨が40日40夜と言いますね。40日間ずーっと雨が降り続いたという。それでアララト山が沈むくらいの、まあ、ものすごい水量ですが、そういう雨が、まあ、洪水が押し寄せたということが、ノアの箱舟の物語として書かれてますね。それからエジプトから脱出したイスラエルの人たちは、ヤハウェを信頼しなかったために、40年間荒れ野を放浪したと書かれています。聖書に、後ろの方に地図が、付録でついていたりしますから、その地図に、イスラエルの人たちが出エジプトを行った時の行程図、おおよそこんなところを通ったんじゃないかって見られている。その地図を見ると、本当に、まあ、カナンまでは近いですよね。で、まあ、シナイ半島をぐるっと回ったにしても、40年かかるような行程ではないんだけど、でもその工程を40年かけて人々はこう移動していったっていうことなんでしょ。やっぱりそれだけ40年という月日をそこに費やす必要があったからですよね。合理的にじゃなくて必要があったから、あの距離を40年かけて移動するっていう、そういうことだったと思いますね。それからその脱出の工程の中で、モーセはシナイ山に登っていって、その山にとどまって、そして、まあ、神の答えを聞いて石の板ね、十回の石の板を授かったって言われていますが、そのモーセが山の中にこもったのも40日でした。それからダビデ王がイスラエルを治めたのは40年間であったって、まあ、書かれてますね。まあ、40年をこう2期に分けてね、ヘブロンとエルサレムとそれぞれに いましたから、合わせて40年だったとダビデの場合は書かれています。それからその息子のソロモン王も治世40年とされていますね。よく知ったところで言うと、イエスが洗礼を受けた後、あれので断食したのが40日だったというふうに言われています。40年でさっきのね、脱出して神に従わなかったから40年という、この40年という年月は人間にとっての一世代のことを指すのではないかと。で、聖書は多分そういうことを採用しているんだろうと思われるんですね。だからヤハウェを疑った民は誰一人約束の地には入れないっていう、その世代ね、第一世代は放浪の間にもう世を去らねばならないっていうね。で、その締めくくりとしてモーセ自身もヨルダン川を見ながらその川のこっち側に残されて、亡くなってしまうっていう、そういうことにあの物語全体はなってますよね。だから40年というのは、実際に1年2年3年って数えて40ちょうどだったっていうことではなくて、その世代が代替わりするまでの間、どうもアレノを放浪しなければならなかったと定められたんだと、そういうふうに理解できます。それからダビデやソロモンの治世が40年だったというのは、これも1年2年3年って積み重ねたら40年だったのかどうか、史実そうだったのかどうかは、本当のところを言うとわからないんですが、でもそれ40年が1世代だというふうに考えれば、ダビデもソロモンも自分の世代を全うしたっていう意味が含まれているのかもしれないですね。何回も特にダビデなんかは何回も自分の命が損なわれる危険を、彼を回避してきますよね。で、だから途中で戦死してもおかしくない状況なのに、彼はそこで戦死しないで、結局王として40年間イスラエルを治めていくわけですよ。それはやっぱり世代を全うしたっていう、彼が立てられて命を与えられたその命を持ち尽くしたっていう、おそらくそういう意味がね、40年であったっていう短い言葉の中に込められているんではないかと、そういうふうに思います。40というのはそういう数字なんですね。だから40日という日数も、その40という数字から来るある種のこう完全さと言いますかね、完璧さみたいなものを、あるいはこう十分なっていうような意味をきっと持ってるんだろうと。実際に1日2日3日って数えた数字としての40ではなくて、十分な日数だったとか、完全な日々であったとか、おそらくそういう意味で40という数字が使われたんだと思いますね。イエスが40日40夜断食したっていう、ね、本当にそうだったのかもしれないんだけど、そうしたらやっぱり正常な感覚を失うだろうし、その正常な状態じゃない中でこう悪魔の幻を見るっていうのも、あり得ることですよね。私なんか1日断食しただけで幻見そうですけど、40日40夜ですからね、全く食べないとなったらそうなるんじゃないかなという、とても恐ろしくて実験してみようという気にはなりませんが、でもきっとそういうことなのかもしれないなと。そしてそれは物語で言えば、悪魔の誘惑を受けなければならなかったわけでね、イエスとしては。だからその悪魔の誘惑を受けるために十分な、あるいは完全な日数を彼は断食して備えたということなんだろうと。やはり40という数字はそういう意味があって、そっちの方がむしろ強調されるべきなんだろうなと思うんですね。で、この40日という数字が復活のイエスと弟子たちとが過ごした期間であったとされてるわけです。だから まあ、40日というよりも十分な日数をかけてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いた。そういうことなんだと思いますよね。で、まあ、おそらくそういう意図をしたのはイエス、あるいは神様なんだろうけど、では、実際そこに臨んだ弟子たちはどうだったかっていうと、それは弟子たちにとっても十分な日数だったんではないかと。そう推察させる言葉っていうのが、私はね、今日お読みしたところで言うと、52節の、大喜びでエルサレムに帰りっていう、もう本当短な言葉ですけど、これがそのことを表してるんじゃないかと、私は思っているんですね。どういうことかって言いますと、僕は牧師という仕事柄、たくさんの人を手に送るっていうね、そのお葬式、そういう儀式に携わってきたわけですが、大体ご遺族の方々は、ご遺体が火葬され目の前から消えてしまうっていう、その時に、一番こう悲しまれるんですね。私の祖母がそうでした。祖父が早くに若くしてというか、まあ、60何歳だったんですけどね、亡くなったんですね、病気で。それまでまあ、健康を絵に描いたような人でしたが、腎臓の病気で、まあ、あっという間にですね、1年半ぐらい闘病したですかね、それで亡くなったんですね。それに引き換え、祖母っていうのは、まあ、体も小さい、細い人でしたけども、病気のデパートみたいな人で、ごっそり薬を持ってる人でね、毎日その薬たくさん飲む人だったんですよ。で、薬だけじゃなくてね、なんつったっけ、胃を助ける、錠剤、昔からあります、エビオスみたいなやつ。若元、強力若元とかっていう、今で言えばサプリですかね。あんなのまで飲む人だったんですね。だから薬の他にサプリも飲むみたいな、そんなことをやっていた人だったんですが、でもその祖父のお葬式をね、一連の間、だからもうおばあちゃん倒れるんじゃないかなって、孫の小さい子供の目からもそんな心配をしてたんだけど、兄はからんや祖母はものすごい気丈に、お葬式の間過ごしておってね、で、火葬場に遺体を運んで、その釜に、棺を入れて、戸を閉じた瞬間に、ものすごい号泣したんですね。泣き崩れるって本当だっていうのを僕は小学校4年生の時でしたけど、それ見ました。それまで本当に気丈に振る舞ってたおばあちゃんが、その蓋が閉じられた瞬間に泣き崩れたんですね。そのものすごく強烈な印象を少年であった私に残していて、そして以後僕は牧師という仕事をするときにそのことをずっと思い起こすんですね。やっぱりたとえご遺体であったとしても現物が目の前にある、つまり触ることができる、もちろんもう冷たくはなっているんだけど、でも触ることができるっていうのは、愛する人が亡くなったという悲しみの中でも唯一残された、なんて言いますかね、こう心通わせられる物体なんだろうと思うんだけど、それがこう目の前から消えてしまう、完全に焼かれてしまって骨になってしまうっていう時の、それに望まねばならない悲しみみたいなものがね、やっぱりあるんだろうと。そしてだからやっぱり火葬のね、瞬間とそれがこうお骨になって戻ってくるその時に、まあ、牧師としてはそこを絶対立ち会わないわけにはいかない、ものすごく一番大事なところだろうっていうのも、その4年生の時のおばあちゃんの体験からこう身に帯びていたことだったんですね。だから愛する者の体がこう消えてしまう瞬間の悲しみっていうのは、通常よく理解できる 当然のことだと思いますよね。あの昇天の時に昇天祭オラトリオっていうのをバッハ作ってるんですが、その歌詞にね、こういう言葉がありますよ。ああイエスよ、あなたとの別れがもう近いのですか。ああもうその時なのでしょうか。ああとどまってください、私の最愛の命よ。あなたとの早すぎる別れは私にこの上ない苦悩をもたらします。イエスが天に昇られる日のために書かれたオラトリオの中のアリアの歌詞ですね。だからやっぱり天に昇るっていうことは別れなんですよね。だからやっぱ悲しい、あの火葬されるのと同じように、イエスが我々のと一緒に40日いてくださったんだけど、やっぱりいざ別れるっていう時の悲しみをバッハ歌ったんだと思いますね。その歌詞をここにバッハ取り込んだっていうことでしょうけどね。そういう感情というか、そういう心情の方が非常によく理解できるわけです。ところが弟子たちは、イエスがせっかく復活して自分たちと一緒に息を教え悟してくれた、その日々を重ねていたのに、そのイエスが天に昇り見えなくなってしまう、もう手の触れるところにはいられなくなってしまうというこの時に、大喜びしてエルサレムに帰ったわけですよ。喜んでるんですね。喜ぶことができたっていうことですね、逆から言えば。それだけ十分な日々をイエスのそばにいて年頃に悟してくださったっていう、そういうことでしょ。彼らはだってイスラエルを再興するのはこの時ですか、今こそ革命を起こすんですかみたいなことを言ってた弟子たちがですよ。イエスがずっと聖書の言葉を悟してくださって、十分な時間一緒に過ごしていてくださったおかげで、そのことが分かってイエスが天に昇られるのを大喜びで見送ってエルサレムに戻ってくることができた。まあものすごい成長ですよね、この40日間十分な日数だったっていうのは、そういう意味だろうと思うんですね。そしてそれだけではなく、彼らは約束も受け取った。私は父が約束されたものをあなた方に送る、高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。この約束が彼らに喜びを与えるには非常に十分なことだった。何にもわからないけど、とどまっていなさいって言われたら、それは、どうしたらいいんだろう、わかんない、不安とかってなるんだろうけど、十分な時間、聖書のことを明かしして教えていただいて、神様は何をなさろうとしているのかわかった彼らは、必ず約束のものを受けるから待ってなさいねって言われた時に、それは嬉しかったわけですよね。だから大喜びでエルサレムに戻った。私たちも弟子たちと一緒にその約束を待ち望む日々をこうして送っています。私たちにも本当の喜びが与えられる。もう悲しみに目を曇らせなくてもよい。苦しみの日々を終えてよい。安心してよいのだと、イエスは十分な日々と時間をかけて私たちにも諭してくださっているんですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものの救い主イエス様、あなたは私たちの恐れや苦しみに目を留め、弟子たちが戸を閉ざしていた真ん中に立ち、40日の間教え諭し導いてくださったように、私たちを愛おしんでくださいます。私たちはあなたのその取りなしによって初めて安心してよいのだと悟ることができます。喜びで満たされることができます。感謝をいたします。この私の上にも高いところからの力が下り、その力に覆われていることを 覚えることができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様に祈ります。アーメン。